こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理する楽しみや味わう豊かさのヒントになればとても嬉しく思っております。本日のテーマです。横浜南部市場がお買い物ワンダーランドな話ということで、今回はですね、町の食と出会おうっていうことをですねテーマに、個人的におすすめなエリア、そして、そこで出会う味についてご紹介していきたいと思います。今回ご紹介しますのが、横浜南部市場というところでして、ちょっとこう全然聞いたことないっていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけれども、横浜市のね金沢区にあるもともとは横浜市が運営する卸売市場だったんですけれども、現在は民営化されまして大きな、ね、商業施設になっています。で、私はもともとですねこの南部市場でこう頻繁にお買い物するようになったきっかけっていうのが潮干狩りでして、でこの行き方がですね、JR のね新杉田っていう駅から出ている、シーサイドラインっていう文字通り海沿いをこう走る交通機関があるんですけれども、そのシーサイドラインに乗ってですね海の公園とかですね、そういったこう潮干狩りのメッカがねあるんです。で、そこに春行ってはですね、最初は潮干狩りして、戻ってくるっていうね、まっすぐ戻ってくるっていう感じだったんですけれども、このシーサイドラインですね、結構ね途中下車すると結構楽しそうなところがいろいろあるということに気づきまして、で途中下車をしている中で、この南部市場というのもね本当にシーサイドラインの駅を降りてすぐのね大きな商業施設っていうことで、立ち寄るようになりました。でこの南部市場の、個人的推しの最大のポイントっていうのがね安くて豊富っていうことなんですね。で、商業施設内っていうのは、大きいスーパーもあり、で大きい八百屋さんもあり、あと干物屋さんとかですね、ケーキでおなじみのシャトレーゼとか、あとは家電量販店とかドラッグストアとかですね、結構何でも揃う、本当にショッピング街になりつつ、そして、もう一つはですね、専門店街ということで、業務用のですね、缶詰だったりとかね乾物、あとはお漬物なんかも扱っている、商店街っていうのも一緒にあって、すごくね買い物が楽しいんです。で、全部紹介したいぐらいなんですけれども、今回はですね特に、私がですね欠かさず、買っているっていうね、スーパーさんのね、お肉コーナーっていうのをちょっとお話ししていきたいと思うんですね。でこの、南部市場内にありますスーパー AB さんっていうね大きいスーパーがあるんですけれども、ここはスーパーなんてね、肉でも野菜でも魚でも何でも揃っている非常に大きなスーパーなんですけど、個人的にはですね肉のね品揃えとね価格の買いやすさっていうのがとっても私的には嬉しくてですね、大体ね結構お肉をね目当てにこう買いに行くっていうことが結構多いんですね。で、例えば、豚ロースの薄切りっていうのでもね本当に国産豚で、2、3種類あって、であとはアメリカンポークあったりですね、カナディアンポーク、その時によって多少違うと思うんですけど、結構薄切り一つでもね結構種類がいろいろあったりっていうのもありますし、あとやっぱりこうよく売れてるのでね非常に回転が良くてね、新鮮で、そしてちょっとこう大きめのパックなんかも非常にこうリーズナブルに手に入るっていうことで、もう買ってですね、まとめて料理にして、冷凍しといたりとかですね、あと実家に送ったりっていうようなことでね、すごくこうありがたいお店なんです。で、種類が豊富ということで言うと、例えばですね、豚のすね肉なんかも売ってるんですね。 で、牛のすね肉っていうのは結構ビーフシチュー用にいろんなスーパーで見かけることも多いんですけど、豚のすねっていうのはね、あんまりこう私の近所では、見ることがないので、ここに来るとですね、買えるんですね。でね、値段もね結構リーズナブルなので、豚のすねってどんな感じでこう料理すると美味しいのかなっていうことで、使ってみたいなっていう興味が非常にそそられるそんなお肉屋さんだったりするんです。で、そういったスーパーがありつつ、あとは大きい八百屋さんがあったりとかですね、あと干物屋さんもね、ちょっとこうアウトレット品、少しこう傷があるようなものをすごく買いやすく分けてくれたりとか、あとは専門店街の方ではですね、乾物屋さんなんかもね、お豆が、新豆が本当にリーズナブルに買えたりだとか、あとは缶詰、業務用の缶詰もですね、結構大きいやつですね、大きいやつがちょっとこう缶の形がへこみがあったりとかですね、そういった理由でとってもお買い得に安くなったりするので、本当にね、車で来る方がすごく多いんですけれども、もうたくさん買ってね、本当に車で持って帰ってちょうどいいぐらいボリュームたっぷり買い物ができるっていう、そういうゾーンです。そんな、南部市場なんですけれども、先ほどお話ししたようにですね、お肉をこう目当てに買っていくっていうことで、私が大体ね、いつも買うのがね、鶏のもも肉と、あと鶏の、手羽元とですね、あと、豚肉のロース薄切りっていうのが、割とこうレギュラー的なんですけれども、先ほどお話ししたようなね、豚のすね、これもどんな風に料理したら美味しいんだろうっていうことで、最近買ってみてですね、とっても美味しかったので、ここで、ちょっと食べ方のご紹介をしてみたいと思います。でスネ肉っていうのはどういう部位かと言いますと、もう人間もね、こうスネってあると思うんですけれども、四つ足動物である、豚とか牛とかも前足、そして後ろ足の本当にスネの、もものこう付け根側からね、ある部分の部位なんですけれども、性質としてはですね、赤身が多くて、で、あとやっぱり煮込み料理に向いてるかな、多分こうゼラチン質もね結構含んでるかなと思うので、煮込むとね非常にこう柔らかく美味しく食べられる部分でございます。で牛のすねっていうと結構カレーとかですね、シチューっていうこうイメージがあると思うんです。ある方多いと思うんですけど、私も もちろんそういうふうに思っているので、豚のすねに関してもですね、やっぱり煮込みがいいんじゃないかなということで、最近作ってね、やっぱりとっても想像を超える美味しかった、食べ方として、豚すね肉の、ビール煮をですね作ってみました。ざっとこんな感じで作ったよっていうのを、ご紹介していきたいと思います。で、豚のすね肉をですね、ちょっとこう一口大、大きめ、一口だけど大きめな感じで切ってですね、塩コショウをすり込むっていう感じで、その他の材料だと、薄切りにした玉ねぎたっぷりと、あと私ね、人参結構入れるんですね。人参を乱切りにして、用意する。その他、煮ていくのにビールなんですけど、もちろん発泡酒でもよくて、で私はね、普通のビールや発泡酒で煮ても美味しいなとは思うんですけれども、よりね、個人的に好みなのがね、黒ビールとか黒発泡酒なんです。で黒の方がね、やっぱり煮込んだ時にちょっとこうマイルドというかね、甘さを感じててね、結構より黒じゃなくてもいいんですけど、黒だとより、ちょっとこうマイルドな感じで好きだなっていう風に思っているので、発泡酒の、黒ですね、適量で、あとは、トマトのね、ジュース漬け缶詰一缶みたいな感じですかね。だから、豚のすね肉、ざっとですけどね、適当なんですけど、だいたい 600g、500-600g 用意したら、黒発泡酒1本でも、で2本でもね、入れても煮ていけばアルコールって飛ぶので、1本あればまずいいかなっていう感じですね。であとトマトの缶詰1缶ぐらいですかね。であとは玉ねぎ、2、3個ぐらい、結構たっぷり ぷり、炒めて入れるとね、すごくこうだし、トマトのこう旨味っていうのが出てくる、あ、トマトじゃない、玉ねぎの旨味っていうのが出てくるかなっていうふうに思っているので、そんな感じで用意していきます。では、作ってみましょう。まずですね、薄切りにした玉ねぎをですね、まあサラダ油でもいいですしバターでもいいんですけど、よくね炒めるんですね。でここはね、油ねちょっとしっかりめに使って、しっかりしんなりくったりで、できればねちょっとこう色づくぐらいまで炒めるとさらに良しです。ただ大量だと時間結構かかっちゃうので、別にですね、しんなりするぐらいでも構わないんですけど、本当に色づいてちょっとかさが減るぐらいまで炒めるとものすごくね深い味わいが出てきます。でもまあ炒めてあればね、甘みも出てくるので、そんな感じで、あとは、お肉の方はですね、すね肉の方は塩コショウをした後に表面をこう焼いておく感じですね。で炒めた玉ねぎと、肉、そして、人参もですね炒めたらいいんですけれども、炒めなくて入れてもね全然長い時間煮込むと美味しいので、どっちでもいいですね。玉ねぎはしっかり炒めるけど、まあ、人参は炒めてもいいし、炒めなくても、まあ、どちらでも美味しいかなって感じです。で、表面をさっと油で焼いた、豚のすね肉と炒めた玉ねぎ、そして、人参をですね、鍋に入れて、で、長く煮込んでいくので、ちょっと厚手の鍋なんかがね煮やすいかなと思いますね。で入れて、あとは、黒ビール、あるいは黒発泡酒で、黒がなくても普通のビールでも OK ですね。まあ、一缶ザーッと入れて、であとは、潰した、トマトのジュース缶ですね、水煮缶とも言われますけれども、トマト缶詰を入れて、であとはですね、様子を見て少し水足してもいいと思います。水をね、入れるんだったら、トマト缶一缶分ぐらいですかね入れる感じで、あとは煮込んでいく感じです。でだんだんとですねお肉が煮えてきて、結構ねじっくり煮るとお肉もより柔らかくなってくるっていう感じなので、ここでですね、味を見て、もう玉ねぎやお肉の出汁で十分美味しければそれでいいし、水分をね結構たっぷり入れて、スープ分を増やしたいなっていう場合はね、顆粒のコンソメなんかを入れるといいかなと思うんですね。であとは塩コショウをすると、基本的にはねそれだけですごく美味しい煮込みになってまいります。で、とろみが欲しいなっていう場合はですね、本当に何だろう、水溶き片栗粉でつけても全然いいと思いますし、あとはブールマニエって言いまして、こう柔らかくねほぐしたバターに小麦粉を入れてよく混ぜたものをね溶いていく、あるいは、すりおろしたじゃがいもでとろみをつけるっていう方法もあるんですけれども、とろみが欲しい場合はね、そんな感じにつけていくと見た目がやっぱりトマトの色だったり炒めた玉ねぎの色、そして黒ビールの色っていうことで、やっぱりねブラウンシチューっぽい感じに出来上がっていくんですが、これを本当にメインにしながらですね、パンと一緒に食べてもいいし、あるいは、オンザライスでもいいし、あとはですね2日目のこのシチューでパスタソースにねしてもすごく美味しいし、あとたっぷり作って、もしね食べきれなかったらね冷凍しちゃってもね全然次回も美味しく食べられるので、そんな感じで、味わいました。またぜひ作ってみたいと思いますし、他のメニューもねいろいろ試したいなっていう風に毎回売り場を見るとね思ったりするぐらい、お買い物が楽しくなる、スーパー AB と、そして、南部市場全体、とても楽しくお買い物ができますというお話でございました。ということで、本日はですね、横浜南部市場がお買い物ワンダーランドの話ということで、ご紹介しましたけれども、ロケーション的にもですね非常に広々としていて、ドライブでも、シーサイドラインに乗っても、なかなかね、ピクニック気分もあって楽しいんじゃないかなというふうに思います。よかったらぜひ訪ねてみてください。ということで、本日はここまででございます。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。